沼プラス。
8月放送のワンヌマプラス後半です。前回に引き続き危機管理課についてご紹介していきたいと思います。前回もお二人の職員の方に伺いましたけれども、今週もお二人の職員の方にお越しいただきました。危機管理課のお仕事などについてお話しいただきます。それでは自己紹介よろしくお願いします。
こんにちは、危機管理課防災地震係の辻村と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてお隣も男性です。
こんにちは、同じく危機管理課広域消防連携室の大川と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今週は辻村さん、大川さん、お二方に伺っていきます。まず辻村さんの勤続年数と今の職場での年数教えてください。
はい、勤続年数は15年目で、危機管理課では2年目になります。
はい、
自分は沼津消防の時に入庁し、平成28年4月からは消防広域課に伴い付属したスントイズ消防本部に所属しています。はい、現在は危機管理課にて仕事をしています。うん、入庁後消防学校で半年間学び、沼津市立病院の南にある旧西分所に配属後、市内各所にある消防署の分所や出張所で火災現場における消火救助活動や急病人の応急手当、救急搬送などの業務に携わってきました。
私昨年度から辻村さんとお仕事をさせていただいてるんですけれども、はい、消防の出身だっていうのは知らなくて、
そうですか、
本当に職員、市の職員さんだと思っていたんですけれども、そのスタイルの良さはやっぱり消防出身だということですね。
ありがとうございます。
今日初めて分かりました。さあ、お隣の大川さん、引き続き伺います。勤続年数と今の職場での年数を教えてください。
はい、勤続年数は12年目で、危機管理課では1年目になります。
はい、
私も沼津消防の時に入庁し、平成28年4月から寸東伊豆消防本部に所属しており、今年から危機管理課にて仕事をしています。うん、消防学校の後は旧北署や原分署などで火災現場における消火救助活動や急病人の応急手当や救急搬送などの業務に関わり、危機管理課の前は辺田出張所に勤務していました。
はい、大川さんもね、消防で入庁されたということなんですけれども、危機管理課は結構ね、そういうご経験の方が多くて、ですから体格のいい方々がたくさん揃っている、そんな危機管理課なんですけれども、先週の放送ではいろんなお仕事についてね、佐野さん、真野さん、お二人に伺いましたけれども、今回伺っている辻村さん、大川さん、それぞれどんなお仕事をされているのか、まずは辻村さんから教えてください。
はい、自分は各種訓練、防災講座などを担当しています。
はい、
各種訓練は総合防災訓練のほかに BCP 訓練の実施や、うん、地域で個別に実施している防災訓練の支援をしています。
はい、
防災講座は自治会や学校、PTA などからの依頼を受け、地震発生の仕組みや実際の様子の説明、身の守り方や準備しておくべき用品などのチェックなどを行っています。
はい、そしてお隣、大川さん、いかがでしょう。
はい、私は消防団に関する業務を担当しています。
うん、
内容としては消防団施設や車両、資機材等の維持管理や消防団活動にかかる各種交付金や補助金、消防団の報酬や福利厚生などについての事務が主なものです。
はい、それぞれのお仕事についてご紹介いただきました。ではですね、まずは防災訓練について教えていただきたいと思います。9月1日にはね、総合防災訓練控えていますけれども、この総合防災訓練について教えてください。
はい、沼津市の総合防災訓練は南海トラフ巨大地震を想定し、突発地震の発生に伴う災害発生直後の応急対策について的確に対応するため、実践的な地震防災訓練の実施を通して防災関係機関の連携強化や地域の防災体制の確立、市民の皆さんの防災意識の向上を図ることを目的に毎年実施しています。訓練は実動訓練として 普段行うことができない大規模な訓練や防災関係機関と地域をつなぐことを目的とした会場型訓練、各地区の自主防災会が企画する防災訓練、情報伝達状況や職員の安否確認を行う市役所職員の訓練、図上訓練として市役所各部各課による初動対応訓練を実施します。
いろんな内容があるんですけれども、今年の会場型訓練はどちらで開催になるんでしょうか。
はい、今年は沼津市立第三中学校で実施します。
はい、でその会場型訓練なんですけれども、具体的にどのような訓練が行われるんでしょうか。
はい、今年の会場型訓練は屋外訓練エリア、救護所訓練エリア、水難訓練エリア、屋内展示エリアの4つのエリアで様々な訓練を行います。まず屋外訓練エリアでの訓練について説明します。
はい、
今年の会場型訓練対象地域には津波浸水域となる地域があることから、浸水した時の歩行状況を体験する浸水時歩行訓練や、浸水した時の扉の開けづらさを体験する浸水時扉開放訓練を実施します。この他にペットの同行避難についての展示実演や、電気自動車を利用した停電時の電力供給体験、ドローンを使用した救援物資搬送のデモンストレーションなどを実施します。
はい、
次に救護所訓練エリアでは、災害時に多数の病人怪我人が発生した場合、緊急度や重症度に応じて適切な処置や搬送を行うために、病人怪我人に治療優先順位を決めるトリアージや応急手当についての訓練を実施します。水難訓練エリアでは、津波浸水域となる地域において水難事故に遭遇した場合の自分の身の守り方や溺れている人の救助方法などを駿島伊豆消防本部の水難救助隊が実演します。屋内展示エリアでは、男女共同参画の視点から避難所の資機材利用について学べるほか、防災関係機関による資機材など展示を行います。また自衛隊による炊き出しや自衛隊車両の展示も行います。
ね、結構さまざまな内容で行われるということなんですけれども、まあ、その地区の特性に合わせた訓練というのも行うんですね。
はい、訓練に参加するのはその地域に住んでいる方々ですので、実際に役立つ内容となるように、地区の防災担当の方ともしっかりと打ち合わせをしながら訓練の計画を立てています。
はい、その会場型訓練、私たちも、まあ、取材に行かせていただきますけれども、特に中学生の皆さんですとかね、まあ、最近は訓練に参加している子ども増えたように思いますな。
はい、災害発生時はその地域に住む人たち同士の協力が必要ですが、東日本大震災では避難所生活などで中学生が大きな力となったように、若い人たちの役割が重要となります。そこで訓練を通して防災に対する知識や意識を高めてもらうために、学校の協力を得ながら中学生には積極的な参加を呼びかけています。
若い人たちの参加というのも、ね、必要ですもんね。さて、その、訓練について、総合防災訓練以外にも防災訓練というのはあるんでしょうか。
大きなものとしては1944年に発生した東南海地震及び1983年に発生した日本海中部地震の教訓を生かす訓練として始まり、県が地域防災の日と定めた12月の第1日曜日に県内各地で実施する地域防災訓練、津波による甚大な被害が発生した東日本大震災を教訓に、県が定めた津波対策推進瞬間の期間内に実施する津波避難訓練があります。今年度は地域防災訓練は12月1日の日曜日、津波避難訓練は令和2年 3月8日の日曜日に実施します。この他に今年度は大規模地震発生を想定し、関係機関や市民などからの災害情報に対する災害対策本部活動、また沼津市と防災関係機関との連携体制を検証し、沼津市の災害対策本部の運用や防災上の特性における課題の解消を目指すことを目的に、県の指導のもと8月の2日に災害対策本部運営訓練を行いました。
まあ、今ご紹介していただいた中、やっぱりいろいろあるなぁと感じるわけですけれども、この訓練、なぜこのようにたくさん行うんでしょうか。
災害が発生した時に人が取る行動は3つに分かれるそうです。
はい。
1つが落ち着いて行動できる人が 10% から 15%、2つ目に我を失って泣き叫ぶ人が 15% 以下、
はい、
で3つ目にショック状態に陥り唖然として何もできない状態になってしまう人が 75% とされており、
うん、
大多数の人が何もできずに被害に遭ってしまいます。では落ち着いて行動できる 10% から 15% の人となるにはどうすればいいのか。それは様々な状況を想定し訓練を繰り返すことにほかなりません。普段やらないことを突然やることができないのは災害発生時も同じです。だからこそ状況に合った避難や対応を繰り返し行い、身につけるために様々な訓練があるのです。市民の皆さんには落ち着いて行動できる 10% から 15% の人になっていただけるよう、防災訓練には積極的に参加していただきたいと思います。
自分の命は自分で守るというね、考え方もありますので、まずは自分で落ち着いて行動する、自分で命を守れるような動きをぜひ皆さんには取っていただきたいということですね。はい、辻村さんに伺いました。次に消防団に関する業務について教えていただきたいと思います。まず消防団について教えてください。
はい、沼津市消防団は団本部と40の分団で構成されています。その活動は自らの地域は自ら守るという精神を基本に、地域における火災の警戒や消火だけでなく、地域防災の中核として風水害時の対応なども行っています。また日頃から活動に使用する資機材の点検やそれらを使用しての訓練を行い、もしもの時に備えています。昨年度は沼津市消防団としては初めて女性の基本団員が1名入団しました。現在男性団員と同様に現場で活動しています。すべての女性が輝く場として、沼津市消防団は男女問わず皆様の入団をお待ちしています。さらに沼津市では女性の持つ技術や情報を取り入れた防災指導や防火広報、広報支援活動の強化などを目的とした指名隊という女性団員の隊があり、幅広い年齢の女性が活躍しています。
指名隊というのは紫に明るい隊員の隊と書きますけれども、女性も消防団員として活躍していらっしゃるということなんですね。ところで消防団員になるには何か特別な資格というのは必要なんでしょうか。
はい、男性女性ともに特別な資格は必要ありません。入団資格は沼津市内に住むか通勤通学している18歳以上の健康な人となっています。
はい、現在消防団員は何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。
はい、現在820名が消防団員として活動し、うち女性が17人います。基本団員として1名、指名隊として16名が所属しています。長い間団員として消防団活動に従事してくださっている方が多くいる一方で、若い方のなり手が少なくなっており、地域によっては団員が減少している地域も増えています。地域防災の担い手の一人である消防団員が減少することは、自らの地域は自ら守ることが難しくなってしまいます。そのため市では消防団協力事業所表示制度や消防団応援の店制度により、企業等の消防団活動への理解協力の体制を周知し、消防団員として活動しやすい環境づくりを行っています。
はい、今お話が出ました消防団協力事業所表示制度、これ皆さんも聞き慣れない言葉かもしれません。詳しく教えてください。
はい、消防団協力事業所表示制度ですが、地域防災に欠かすことのできない消防団員を雇用し、消防団活動に協力している、つまり地域防災に貢献協力している事業所を広く公表することで、消防防災力の充実強化などの推進を図る制度です。消防団協力事業所としての認定申請をすると、認定基準に適合するかを審査し、審査に通ると表示証を交付します。この表示証の交付により、消防団協力事業所として市ホームページで紹介されたり、事業所ホームページでの消防団協力事業所の表記などが可能となり、地域の防災活動に協力している事業所としてイメージアップなどが期待されます。状況によっては仕事中に消防団活動に従事しなくてはならないこともあるため、このような制度を活用して事業所が消防団活動に対する理解協力の姿勢を示してくれることは、団員の活動力にもつながると思います。
はい、それからもう一つ、消防団応援の店制度、こちらも教えてください。
はい、消防団応援の店制度ですが、これは消防団応援の店に登録されたお店で、消防団員やその家族が買い物や食事をした際に、割引やポイント割増などの優遇サービスを提供して消防団を応援するという制度です。登録されたお店は市ホームページで紹介するほか、お店のパンフレットやポスター、看板、ホームページの表示表の写しを掲載することができ、社会貢献をしているお店としてのイメージアップなどが期待されます。
まあ、こういう制度があるというのは私も知らなかったんですけれども、消防団協力事業所、そして消防団応援の店、これはそれぞれどのくらい登録されているんでしょうか。
はい、7月末時点で消防団協力事業所は29事業所あり、消防団応援の店は20店舗登録いただいています。危機管理課ではこれらの制度の周知を積極的に行い、登録事業所や店舗を増やしていきたいと思っていますので、この放送を聞き興味を持った事業所やお店の方はぜひお問い合わせやご申請いただきたいです
ね。え、ぜひ皆さんね、協力したいよというところがあればお問い合わせいただきたいと思います。さあ、辻村さん、大川さんそれぞれにお話伺ってまいりましたけれども、最後に一言ずつ抱負いただきましょうか。お願いします。
自分は地震などの災害から一人でも多くの人を救えたらと思っています。消防士として働いていた時は、どうやってその場にいる人を助けるかということを考えてきました。しかし昨年から危機管理課の業務に携わってからは、自分の命は自分で守る、そのためにはどうしたらよいのか、またそのことを伝えるためにはどうすればよいのかを考えるようになりました。正直難しいです、
うん、
それでも消防士の私だからできることがある、そう思っています。自分の命は自分で守り、家族や地域みんなで生き残る、そうなるように頑張っていきたいです。来月9月は総合防災訓練があります。一人でも多くの人が参加して、もう一度防災について見つめ直していただければと思います。
はい、ありがとうございます。お隣の大川さん、お願いします。
はい、消防士の仕事だけでは知らなかったことだらけで、周りからいろいろなことを学びながら仕事に取り組んでいます。慣れない事務が多く戸惑うこともありますが、市役所の職員や消防団の人たちと関わりながら仕事をすることは、消防の現場に戻った時にも役立つ自分の財産になると思っています。私の担当である消防団に関する事務については、消防団員のなり手が少なくなってきている今だからこそ、消防団の重要性の周知や団員の募集だけでなく、消防団員の皆さんが自らの地域や自ら守る活動に安心して取り組める環境づくりなどに今後も真摯に取り組んでいきたいと思っています。
はい、それぞれね、やっぱりこう経験があるからこそ感じること、伝えたいことがあるんだと思います。それぞれね、今の気持ちを伝えていただきましてありがとうございました。さて、先週今週と2週間にわたりまして、ワンヌマプラスは危機管理課についてご紹介しました。 皆さんのこう命と直結するようなお話もありましたんでね、先週今週のお話、皆さんもぜひ参考にしてみてください。ということで、辻村さん、大川さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。